さて、今回はですね、製造現場、特に包装材なんかでよく見られる課題についてちょっと掘り下げていこうと思います。手元にある資料は PP フィルムの検査に関するものですね。
はい、そうです。ポリプロピレンフィルム、
具体的にはですね、こう透明な部分と熱でシールされた、まあ、ちょっと白っぽくなった部分が混在しているような製品。
ありますね。
これに対してその透明なところのシワとか、あと細かい異物、それからシール部分のこうちょっとしたズレ、これらをまあ同時に検査したいという要望があったということみたいですね。
そうなんです。PP フィルムって食品の袋とかで本当によく見かけますよね。
ええー、ツルツルしたやつ。
で、この透明な部分とシール部分の組み合わせっていうのが、実は画像検査だとちょっと厄介なんですよ。
ほう、厄介ですか？どうしてまた？
ですね、光の当て方なんです。透明な部分の、こう、微細なシワとか、本当に小さなゴミみたいな異物って、結構強い光を当てて、その影をはっきりさせないと見えにくいんです。
なるほど、影で検出するわけですね。
ええ。一方でその熱でシールされて白っぽくなってたり、あるいは印刷されてたりする部分、ここの位置がずれてるかどうかっていうのは、逆にあんまり強い光じゃない方が輪郭がはっきり見えることがあるんです。弱い光の方が捉えやすい。
ああ、なるほど。ということは、一つのこう決まった明るさの照明だけだと、
ええ、どっちかの検査がちょっとうまくいかなくなってしまう。
異物を見ようとするとずれが見えにくいし、ずれを見ようとすると今度は異物を見逃しちゃうかもしれないと。
まさにその通りで、そういうジレンマがあるんですね。で、今回の資料は、じゃあこの問題をどうやって解決したのか、その工夫を見ていこうということですね。
面白そうですね。では、早速その解決策の部分見ていきましょうか。資料によると、解決のキーになったのは、コアテック社さんの接写型ラインカメラを使ったシステムとありますね。
はい。
接写型ラインカメラ。これは、対象物にぐっと近づけて、線、ラインでこう画像を連続して撮っていくカメラという、そういう理解でいいですか？
ええ、その通りです。かなり高精細に撮れるタイプですね。資料では、分解の 300dpi、やはり1インチあたり300ドットの細かさで撮れると。それと、ワークの下から光を当てる、いわゆる透過照明を使っていますね。
なるほど。カメラと照明はそれぞれ1台ずつと書いてありますね。
ええ。
でもそれだけだと、さっきの強い光と弱い光のジレンマはまだ解決しないような気がするんですが。
そうですよね。普通に考えるとそう思いますよね。
ええ。何か特別な仕掛けがあったんですか？
ここがまさに今回の技術の、まあ、核心部分なんですけど。
ほう。
この1台のカメラと1台の照明を使いながら、照明の明るさを強い光と弱い光で、ものすごく高速に切り替えたんです。
へえ、高速で切り替える？
はい。
ということは、カメラがこうフィルムの上をスーッと移動しながら特増する、そのほんの短い間に、照明がパッパッと、こう明るさが変わってるということですか？
まさにおっしゃる通りです。パッパッと切り替わる。
すごいですね、それ。
で、さらに重要なのが、その照明が強く光るタイミングと、弱く光るタイミング、それぞれの瞬間と、カメラがまさに画像を捉える、その特像のタイミングを精密に同期させているという点なんです。
同期、シンクロさせてるわけですね。
そうです。
ということは、結果的に一回のスキャン動作の中で、実質強い光で透像した画像と弱い光で透像した画像のこう2種類をほぼ同時にというか、連続して手に入れられると。
ご理解の通りです。素晴らしい。
いやいや。
そうすると、強い光の画像からは、さっき言った透明部分のシワとか異物をチェックできる。
ふむふむ。
で、弱い光の画像からはシール部分のズレをちゃんと検出できる。
なるほど。
それぞれの検査に、まあ最適化された画像を別々に解析することで、欲しかった検査項目を全部、一回の検査工程でクリアできるようになったというわけです。
なるほどな。これ、単純にカメラとか照明を2セット置くっていう方法じゃなくて、1セットの機材のその使い方、つまり制御の工夫で解決したっていうのが面白いですね。
そうなんです。資料にはそこまで詳しくは書かれてないですけど、まあ一般的に考えれば、機材を増やせば当然コストも上がりますし、置くスペースもいりますし。
まあそうですよね。
あと、それぞれのカメラの位置を合わせたり、タイミングを合わせたりっていうのも、また別の難しさが出てきますからね。
確かに。
今回の方法は、まあ、あるものをうまく使って制御で解決するっていう、非常にこうスマートなやり方だなと思いますね。
いや、本当に効率的でうまいこと考えたなぁという感じがします。セットアップとか調整の複雑さみたいな点ではどうなんでしょう？
そうですね。もちろんその高速で同期させるっていう制御自体は精密さが求められる部分だと思います。ただ、一度システムとしてちゃんと作り込んでしまえば、実際の運用はむしろシンプルになる可能性もあるかなと。
なるほど。
資料でも、このサンプルテストがうまくいって、実際のお客さんの設備に導入されたというふうに書かれてますから、実用面でもちゃんと確認された技術なんでしょうね。
なるほど、実績もあるわけですね。
ええー。
では、ちょっと今回の話をまとめますと、透明な部分とシール部分が混在する PP フィルム。
はい。
これの、シワ、異物、ズレ、といった複数の検査項目をクリアするために、接写型ラインカメラと透過照明は一セットで、
ええ、
照明の明るさだけを高速に強弱と切り替えて、透像のタイミングとぴったり同期させる。
そうです。
これによって、一回のスキャンで実質的に異なる条件の画像を取得して、それぞれの検査を可能にしたと、こういうことですね。
はい、その通りです。完璧にまとめていただきました。
いえいえ。
そしてですね、僕が特に面白いなと感じるのは、この照明の制御で一回のスキャンからいろいろな情報を引き出すっていうこの考え方自体の応用可能性なんですよね。
ああ、なるほど。今回のフィルム検査に限らずということですね。
そうなんです。例えば、そうですね、物の表面の傷と内部にあるかもしれない血管を同時に見たいとか、
ほうほう。
あるいは色合いと形状をそれぞれ別の光の条件で評価したいとか。
確かに。
そういうニーズって結構他のいろんな製造現場にもきっとあると思うんですよ。
確かにそうですね。物理的にセンサーを増やすんじゃなくて、その光というツールをこう時間軸でうまくコントロールすることで、一つのセンサーから得られる情報の質とか量を高めていく。発想の転換ですね。
ええ、まさに。
面白いなぁ。それでは最後にこれを聞いてくださっているあなたに一つ問いかけをして終わりたいと思います。この一度のプロセスで条件を変えながら複数の情報を得るという考え方、もしご自身の仕事やあるいは身の回りの何か課題に応用するとしたら、どんな可能性が見えてくるでしょうか？ちょっとだけ想像を巡らせてみてください。